新聞の投書欄にこういうものがありました。食べかけの羊羹を夫が落とした。はいこれと言って除菌シートを渡そうとしたら、大丈夫、3秒ルールで食べられると夫。羊羹じゃなくて床を拭いてほしいと言ってるの。そっちかという投稿であります。ちょっとなんか同情したところがあるんですけれども、神様は私たちのことを気にかけておられます。今日も神様の御言葉に共に耳を傾けていきたいと思います。詩編の62編をお読みします。指揮者のためにエドトンによってダビデの賛歌。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁がぐらつく石垣のように。まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。計りにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであること。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。アメン。表題のエドトンというのは旧約聖書の歴代史の第一の16章に出てまいります。歴代史の第一の16章の41節にこのように書いてあります。また彼らと共にヘマン、エドトン、ここに出てくるわけですが、エドトン、さらに他の選ばれた者たちが、まことに主の恵みはとこしえまでと主を褒めたたえるために指名された。ヘマンとエドトンの手にはラッパとシンバル、また神の歌に用いる楽器があって音楽を奏でた。エドトンの子らは門にいた。ですからこの表題のエドトンというのは神様を賛美する奏楽者の一人だったということがわかるわけであります。ラッパとシンバル、また神の歌に用いる楽器があって音楽を奏でたと書いてありますが、さまざまな楽器を用いて神様に賛美を捧げていたということがわかるわけです。主を褒めたたえるために指名されたと書いてありますように、教会で奏でられる賛美というのは誰かに聞かせるためではなく、自分たちが心地よくなるためでもなく、神様を褒めたたえるためであるということを私たちは忘れてはいけないと思います。聖書的な賛美というのは常に神様を褒めたたえるためにあるということを私たちは忘れてはいけないわけであります。今日の詩編62編は神様への信頼の告白で始まります。一節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。私の魂は黙ってという表現は神様に対する信頼を表現しております。我が岩という表現は神様は岩のように確かであるという意味であります。もっとも日本語では明確ではありませんが、実は一節も二節も悪という強調の助詞で始まってるんです。この悪という単語は実際、確かにと訳せますし、まただけ、のみ、ただのように範囲の 意味にも取れます。ですから一節見ていただきますと、ただ神を待ち望むの、このただというのがこの悪に当たるわけです。実はでもこの単語はそれにもかかわらずという比較しても読み取ること、比較しているようにも読み取ることができるわけです。ですから原文を直訳するならばこんなふうになるんです。それにもかかわらず神に対して私の魂は沈黙、私の救いは神から来る。それにもかかわらず神は我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。要するに自然に簡単に神様に対して信頼しているという、そういう話ではないということであります。人は自然に神様に信頼できる、そういうことではないということであります。いろいろあるけれども、それにもかかわらず神様に、神様が私の岩、私の救い、私の砦ですと信仰の宣言をしているということであります。私は決して揺るがされないというこの宣言も、大きく揺るがされそうな現実があるにもかかわらずという信仰宣言と考えられるわけです。さて、ダビデ王を揺るがそうとしているのが3節以下に出てくる人々であります。リビングバイブルでは3節以下をこのように訳しております。ところが一体どうしたことでしょう。私の王座が揺らぐと人々は一斉に非難を浴びせかけてくるのです。王位から追い落とそうと策略を練り、必死になって根も葉もない噂を流します。面と向かってはいかにもにこやかに振る舞うのに、心の中では呪っているのです。ここでダビデを攻撃している人たちは、表情とは裏腹の思いを抱いているんだというわけです。ダビデの弱さを見つけた途端に彼を貶めようとしているんだと。ダビデは再び信仰の告白を繰り返します。ただ今回は自分自身の魂に言い聞かせます。この箇所も1節と2節と同様に、それにもかかわらずという助詞から始まっております。直訳しますと五節以下このようになるわけです。それにもかかわらず神に対して私の魂を沈黙せよ、なぜなら私の希望は神から。それにもかかわらず神は我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。そして総括するかのごとく7節でこのようにまとめております。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。立教大学の月本先生は、私の栄光というのは我が命の輝き、そういうふうに理解することができると言います。しかしパッション訳では7節をこんなふうに訳してるんです。神の栄光は私を取り囲んでいる。神の包み込む臨在が私に必要なすべてなのだ。なぜなら主は私の救い主であり、私のヒーローであり、私に命を与える力だから。ダビデが求めていたのは神様の栄光、神様の臨在だったわけです。神様の臨在に包まれる中で、私たちは癒され解放され力が与えられるからであります。私たちが求めるのはこの生ける神の臨在なわけです。ダビデはそのことを私たちに明かしし進めます。8節、民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。 心を神の前に注ぎ出すという表現は祈りを意味しております。ハンナという人物がおりました。彼女の心は傷んでいて、激しく泣いて神様に祈っていました。彼女は心で祈っていたので、唇だけ動いて声は聞こえませんでした。それで祭司は彼女が酔ってるんだと思うわけです。祭司は彼女に言います。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。それでハンナはこのように答えるんです。いいえ祭司様、私は心に悩みがある女です。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。主の前に心を注ぎ出して祈った後のハンナの顔はもはや以前のようではなかったと聖書は言います。私たちが神様に心を注ぎ出して祈るということは、ですから神様に信頼することなわけです。ですから聖書はこのように言っております。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。マックス・ルケードという牧師がこんな話を書いていました。ルケード先生の長女が13歳の時、ピアノの発表会でしくじってしまったそうです。最初はうまくいっていたそうです。ところが途中からおかしくなってしまったそうです。ルケード先生は彼女の指が石膏で固められたように硬くなっているのが見えたと言います。何度もやり直そうとしても、もう次の部分を思い出すことができませんでした。そして彼女は顔を震わせながら立ち上がりました。監修は優しく温かな拍手をしてくれました。ルケード先生と奥さんは立ち上がって急いで舞台裏に行き、娘さんのところに行きました。すると娘さんはルケード先生に腕を回して、先生のシャツに顔をうずめてこう言ったそうです。お父さん。ルケード先生このように言うんです。祈りはここから始まる。祈りは正直で心からのお父さんから始まる。まさにこれこそ神様に心を注ぎ出して祈るということであります。ダビデは9節以降、神様にではなく人間の力に頼ることの虚しさを告げております。9節以降リビングバイブルではこんなふうに訳しております。身分の高いものも低いものも神の目から見れば皆無に等しく、天秤で測れば空気より軽いことがわかります。搾取と強奪によって財産を増やしてはいけません。金持ちだからといって尊大になってはいけません。実は9節もそれにもかかわらずという助詞から始まってるんです。ですから9節を直訳するとこんな感じになります。それにもかかわらず虚しい人間の子たちは、偽り人の子たちは、天秤に乗れば彼らは一緒に息よりも軽い。人間の子というのと人の子という表現は詩篇の49編にも出てきましたが、その違いは社会的地位だと言われております。ただ彼らは一緒に息よりも軽いというように結局変わらないんだというわけです。息と訳された単語は虚しいと訳される単語、伝道者の書で空の空、すべては空であるという その空と訳される単語と同じ単語なんです。要するに人間の力に頼ることの虚しさをここで告げているということであります。どんなに社会的地位を持ったとしても、それもまた空の空、儚いものであると。ですからここで問題となっているのは価値観であります。ダビデの抵抗勢力の価値観は社会的地位であり、政治的権力であり、財産、富だったわけです。ある聖書学者はこの箇所をこんなふうに解説しております。人間の努力によって生み出される富を信頼することは、しばしば何らかの抑圧や強奪を伴うものであり、最も賢明ではない。富も権力も儚い一時的なもので、空気のように軽いものなんだと言うんです。でもダビデはここに終わらずに、同時に永遠の世界があると言います。12節にこう書いてあります。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。ゴールデンゲイという聖書学者は、イエス様がこの御言葉を肯定していると言って黙示録を挙げております。聖書の一番最後の章、黙示録の22章でイエス様がこのようにおっしゃっておられます。22章の12節、見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。イエス・キリストは私たちの罪のために、あの十字架にかかり、死に葬られ、よみがえり、天に昇り、栄光の御座に着座されました。そしてこの世界の終わりに再び来られます。イエス様はすぐに来ると言われましたから、ですから私はすぐに来ると信じております。その日イエス様はそれぞれの行いに応じて報いると言います。要するにその時、この地上における富も権力も儚い一時的なもので、空気のように軽いものだったんだと確認する時になるということであります。なんであんなにまで執着していたんだろうと、そう思う時になるんだと。考えてみてください。富も権力もあの世に持っていくことはできないんです。この地上限りの一時的なものであり、過ぎ去っていくものなんです。やがて私たちは永遠の神の御国に入ります。その時神様はそれぞれの行いに応じて報いるんだと言うんです。ですから使徒パウロはこのように言いました。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。フォーカスオンザファミリーというラジオ番組で有名だったジェイムズ・ドブソン博士という方がいらっしゃいます。私たちもですね、子育てのために彼の書いた本をよく読みました。アメリカのクリスチャンはですね、よくジェイムズ・ドブソンのことをですね、 He knows everything 彼は何でも知ってるというふうに言ったりするわけでありますが、このジェイムズ・ドブソン博士の大学時代の目標はテニスの大学生チャンピオンになることだったと言います。実際彼の優勝トロフィーは大学のキャビネットに飾られ、彼はそれを誇りにしていたといいます。 ところが何年か後に誰かがそのトロフィーを彼に送ってきたそうです。というのも学校が改装工事をした時にそのトロフィーをゴミ箱で見つけたっていうんです。ドブソン博士はこのように言っております。何年か経てばあなたのトロフィーもゴミ箱行きとなるんです。有名なクリケット選手だったイギリス人宣教師 C.T. スタッドはこんなことを言っております。一度きりの人生、すぐに過ぎ去る。残るのはただキリストのためにしたことだけ。自分中心の人生を悔い改めてイエス・キリストを自分の人生の主として迎え入れるならば、私たちは充実した意義深い人生、永遠の命を持って生きることができるんです。今日注目していただきたいのは11節の御言葉であります。11節の御言葉、ご一緒にお願いしたいと思います。はい。神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた、力は神のものであることを。メッセージ訳ではこの箇所をこんなふうに訳しております。神はこれをきっぱりと言われた。何度繰り返し聞いたことだろう。力は神からストレートに来る。神様は聖書を通してはっきりと語られました。二度というのはこのメッセージ訳が訳したように繰り返しという意味に理解できます。私たちは繰り返し繰り返し聖書を通して神様の言葉を聞いています。それは力は神からストレートに来るという真理であります。私たちが必要としている力はただ神様からまっすぐにストレートに来るんだという真理であります。さらに12節にこう書いてあります。主よ、恵みもあなたのものです。この恵みと訳された単語はヘセドという単語でありまして、神様の真実の愛を意味する単語なんです。ですからパッション訳ではあなたが必要とするすべての愛は私の中にあるというふうに訳しています。人はこの真理に立ち返る必要があるわけです。私たちが必要としている力、必要としている愛はすべて父、子、聖霊の三位一体なる神の中にあり、三位一体なる神からストレートに来るんだと。教会が発するのはこのメッセージなわけです。先日、横須賀の教会の山田先生の結婚式の時に、送り出す側の花嫁側の教会の人たちが一つのゴスペルソングを歌ったんです。とても感動したんですけれども、それは主を仰ぎ見てという有名な賛美であります。こんな歌詞であります。歌いませんこういう歌詞であります。主を仰ぎ見て力を得よう。主は我が力、我が盾。主を仰ぎ見て光を得よう。主がすべてを成し遂げられる。私に迫るどんな山も越える力与えてください。私が恐れずただ主を信じ進むことができるように。シンプルな歌詞で、繰り返し繰り返し歌われる賛美なんですけれども、すごくストレートな歌詞でありますが、でも繰り返し繰り返し聞く必要があるメッセージだとそう思ったんです。私たちが必要としている力、必要としている愛はすべて父、子、聖霊の三位一体なる神からストレートに来ます。ですから主を仰ぎ見て力を得よう。主を仰ぎ見て 進んでいこうではないでしょうか。私は1995年アメリカのバイブルカレッジを卒業して、前任の与那嶺先生のもとで副牧師として働き始めました。私の頭の中ではアルバイトをしながら教会に仕えて実践を積んでお金を貯めて近い将来アメリカの大学院に行こうと、そのように考えてたわけです。ところが突然与那嶺先生ご一家が帰国することとなって、大学院に行く計画は失われてしまいました。さらに当時この教会は今よりも小さくて街道もありませんでしたし、さまざまな問題を抱えていましたので、私は英会話スクールの非常勤講師をしながら生活費を稼いで教会の働きをしたわけです。でも教会は成長するどころか衰退していきました。そして数年後、与那嶺先生からの勧めもあり、信仰の一歩を踏み出そうと仕事を辞めてフルタイムの牧師として働き始めました。でも教会はなかなか成長しませんでした。誰も来ない教会で、勝兄弟と私たち夫婦の3人だけで幽霊杯を守っていた、そういう時期もありました。いろいろありました。ある時にオックスフォード大学のアリスター・マクグラス教授が、キリストを知ること Knowing Christ という本を書いているということをインターネットで知りました。有名な J.I. パカー先生の神を知ること Knowing God という有名な本があって、その影響だと思ったので興味本位で購入してその本を読みました。この本の中でマグラス教授がキリストを信じた18ヶ月後の1973年の5月20歳の時に、ピリピ人への手紙を読んでいて、ちょうどこのピリピ人への手紙の3章8節、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っていますという、この箇所が心に留まったんだということをその本の中で書いてるんです。で、その時マグラス教授は使徒パウロから、この世が提供する何者をも薄れさせてしまうこのキリストを知ることの特権の確信をあなたも共有していますか、とそう尋ねられている気がして、こう答えたっていうんです。自分はまだ共有しているとは言えない、しかしいつかは。牧会14年目の2009年、ちょうど立教大学の大学院でウィリアムズコースという1年で修士を収めることができる課程が始まったということを知りました。14年目といえばアメリカの教会ではサバティカルの年といって、まあ、7年ごとにそういう学びの年というのを持つわけでありますけれども、それで教会員の皆様に了承していただいて、1年間少しでもこのキリストを知ることの素晴らしさとは何かをパウロと共有することができればと、パウロのキリスト論の研究をさせていただきました。そしてその立教大学での修士課程を終えた後も牧会を続けながら、パウロ研究は自分のライフワークだと研究し続けていたわけです。そんな中で東京キリスト教大学で博士後期課程が始まるという話を聞きました。東京キリスト教大学というのは文科省が認可する日本で唯一の福音派の大学なんです。途中コロナで重症化するなど紆余曲折もありましたけれども、最終的にローマ書とエゼキエル書の比較研究ということで博士論文を書くことができて感謝しております。今週次男とともに卒業式を迎えます。 TCU では実は初めての聖書学の分野における博士号となります。すべての栄光を主にお返しいたします。 主を感謝します。また皆様のご協力ご支援を感謝いたします。もしパウロ先生がこの世が提供する何者をも薄れさせてしまう、このキリストを知ることの特権の確信をあなたも共有していますかと聞かれたら、正直なところ今も自分はまだ共有しているとは言えないと感じております。振り返ってみますと、牧会ももう29年目になりました。いろいろありましたが、牧会も研究もこれで終わったと感じてはいません。恐れ多くもパウロ先生がおっしゃられたように、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。そういう思いであります。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのですという思いであります。いかがでしょうか。神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた、力は神のものであること、主よ恵みもあなたのものです。今日神様は皆様に何を語られているでしょうか。主の臨在とともに前進しましょう。アメン。祈ります。